それでは、今朝はマタイの福音書の、1章の6節から11節。マタイの福音書の1章の6節から11節。6節。エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシヤを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシヤがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。まあ、実に私たちにとってこの系図というのはですね、本当にこの、飛ばして読みたくなるようなところなんですけれども、特定の人物を取り上げて読むときに、ここから神様の救いのご計画の素晴らしさ、そして神様の人間の理解、思いを超えたこの恵みの偉大さというものを私たちは知ることができます。はい。これイエス様の系図です。そして特にマタイの福音書はヨセフです。ルカの福音書にも系図が出てきますが、それはマリア方の系図になります。でイエス様は処女降誕で生まれた、まあ医学的にはありえない、まあ奇跡であるわけですね。まあ聖霊によって身ごもったと。これも実は理由があるんです。なぜイエス様は処女降誕でなければならなかったのか、聖霊によらなければならなかったのか、ヨセフとマリアを通して生まれなかったのかと、理由がこの系図から分かってきます。で皆さんは、まあ、何度も読んだと思います。この系図一つあれと思ったところありませんですか。王様が結構出てくるんです。ところが王と言われているのはダビデ王だけなんです、ね、ソロモン彼も王様でした。ダビデの子ですよね。そしてイスラエルの三代目の王です。ソロモン王です。ところがソロモンなんです。ダビデだけがダビデ王と記されてるんですね。意味があるわけです。 つまりイエス・キリストはダビデに約束されたメシアであり、また王であるということを意味しているわけなんです。ですからダビデだけにダビデ王とこう記されているんですね。ですからマタイの福音書というのはナザレのイエス様がキリストメシアであり、そしてユダヤ人の王であるということを強調して、またそのことを目的としてマタイは聖霊によってこの福音書を記されました。でソロモン、まあ皆さんご存知でしょう。ダビデ王とバテシェバですねとの間に生まれた不義の子です。バテシバはダビデ王の妻ではありませんでした。ウリアという一人の兵士の妻だったんです。その妻が自宅で体を洗っていた時に、戦場に行かないでエルサレムに残っていたダビデは城壁の上からそのバテシバが体を拭いている洗っている、それを見てですね、まあ情欲に駆られてそのバテシバを呼んで、そしてその間にソロモンが生まれるわけです。いわば不義の子、不倫の子です、ね、そのような、ね、人間がイエス様の系図の中に入ってきているわけです、ね、ですから全てが素晴らしい立派な人物、立派な王が、ね、イエス様の系図に入っているということではありません。ここに神様の素晴らしい恵み、また憐れみというものを私たちに教えてくださっています。もしイエス様の系図がものすごい立派な系図でね、であるならば、もう私たち近づきがたい、近寄りがたい、そして私たちとはもう全く次元が違う、高い、ね、そういうお方に思えてしまうんですが、しかしイエス様の系図の中にはこのようなダビデのような罪人、まあみんな罪人ですけども、そしてそのダビデとバテシバという他の妻の間によって、まあ、不倫によって生まれた子ソロモン、まあ子供には罪はありませんけれども、まあ、ソロモンも、まあ、結構罪を犯します。でそういう、ね、人々が系図に入ってきている、メシアでありそして王でありそして全世界の救い主となられるお方、ね、ここに神様の素晴らしい恵みというものが、憐れみというものがここに示されているわけです。で、そうですね、この特に、先ほどなぜイエス様が処女降誕でなければならなかったのか、ヨセフの血が入ってはならなかった